唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠の契約の血によって良い羊飼い主イエス・キリストを死人のうちからよみがえらせられた平和の主よ、どうか私たちを御胸にかなうものとし、御前に喜ばれるすべての良い技を行わせてくださいますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。 アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られた、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたに信頼する者はシオンの山のようです。揺るぐことなく常しえに流らえます。あなたは民を不正なことに手を伸ばさないように、悪の杖がとどまらないように囲まれます。主よ、良い人、心の素直な人に慈しみを施してください。愛する者たちの上に平和があるように、悪から守ってください。今日もあなたの御子を主とし、十字架と死と復活に希望を置いている者たちに平安と誠を待ち加えてくださいますように。天に望みを置いている者たちを励まし、力づけてください。自分の罪を悔い、心砕かれた者たちがあなたの憐れみを受け、力を得て生きられますように。神様、御子イエス・キリストの復活の証が2000年もの間世界中に告げ知らされてきました。しかし人は依然としてそこに希望があると見ていません。人類への最大の喜びの知らせに関心を持つ者も、望みを抱く者もなく、むしろ復活などないかのように、罪の中で悪しき業が行われ、あなたの恵みがないがしろにされているのを見ています。それでもあなたの慈しみは深く絶えず注がれていることをも見ております。私たちは受けた恵みから離れず、移り変わりの激しいこの世にあって、心を騒がせず、あなたを信じ、この世のために悲しみ取りなした主イエスの御心に生きられるよう励んでいきたいと願います。復活の望みがあるゆえに、力強く大胆にこの世を生きられます。一層自分を清くし、あなたをくださった最も重要な愛の戒めに生きられますようにお助けください。私たちの教会を揺るがない、あなたにある安息を示す 教会として養い育ててくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。列王記上19章1節から8節です。旧約聖書の565ページです。列王記上第19章1節。アハブはエリアの行ったこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日この時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアを恐れ直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒れ野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んでまた横になった。主の使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長くあなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。
エリアが雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。人にしてみれば大迷惑と思うことです。しかしそう祈ったエリアの心が神の目に正しく聞き入れられたのでした。当然ながらそれは人を困らせるためではなく、真に人を幸いへ導き入れるためのことでした。3年6ヶ月の間、アハブ王もイゼベルもバール預言者たちもイスラエルの民もバールに熱心に祈っていたのでしょう。しかし それは虚しく無駄なことでした。雨が降らなかったのです。国中があの偽りの虚しい惑わす働きに迷い悩んでいる。しかしそれに気づかない。主の祭壇は壊され放置されたまま、聞く耳のない頑なな民、そのひどい霊的な荒廃、民の滅びは目に見えるものでした。死活問題に追い込まれるようなことでもなければ民は一向に気づかない。そのような中、エリアの祈りは聞き入れられ、3年6ヶ月もの間雨が降りませんでした。シドンの地に身を寄せていたエリアはイスラエルの地に戻り、これまでイスラエルを惑わしていたバール預言者らをカルメル山に集めました。それから始まった彼らとの対決。日をもって答える神こそ神であると。壊された主の祭壇を築き直し、すべてを整えたエリアは主の皆を呼び求めたのです。アブラム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられることが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょうと。その祈りに主の火が降りかかり、焼き尽くす捧げ物とその周辺を舐め尽くしたのでした。それから人の魂を滅びへと向かわせ導いたバール預言者たちを皆殺しにしたのです。エリアはただただイスラエルが神に立ち返るようにとの熱心、その一心でした。そして彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地を潤したのです。ヤコブの手紙の証言通り、この正しい人エリアの祈り、信仰による祈りには天候を動かすほどの力がありました。一方、激しい雨に閉じ込められないうちに急いで山から下っていくようにとエリアからの親切な伝言を受け、その通り自分のところへ帰ってきたアハブ。今日の聖書箇所は帰ってきてからの彼の行動を伝えることから始まるのです。エリアの行ったすべてのこと、バール預言者らを剣で皆殺しにした次第、すべてをイゼベルに告げたというのです。その一部始終を聞いたイゼベルの反応、驚くことになんとエリアに使者を送って、私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たち、バール預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるようにと言ったのです。殺すということです。非常に残念なことに、アハブがイゼベルに伝えた言葉は主こそ神であるということではなかったようです。イゼベルに警告し、これまで自分たちがしてきたことがなんと愚かで邪悪なこと、我々は主に民に罪を犯したとひれ伏すようなことではなかったのです。私が告げるまで雨が降らないとアハブに告げ、3年6ヶ月もの間苦しみの中、イスラエルの神こそ神であられることを教えました。そして主の火が降りかかってくるのを見たのです。また雨が降ると告げれば雨が降ってきました。主こそ神であることを長い時をかけ確かめたはずでした。激しい雨に閉じ込められないようにと、そのアハブの命が守られ、主に立ち返った新しい生活を迎えるようにとの預言者の深い配慮と慈しみを見たのです。しかしイゼベルがエリアを殺すとの脅迫を送る。アハブは王として彼女に対し厳重に警告すべきでした。しかしそれどころか容認したようです。 実際彼女は主の預言者たちを殺した前歴があります。その時もアハブはイゼベルのその虐殺を良しとしたわけです。それと同様に今度はエリアの命を狙っているのです。このアハブ、恩をあだで返したのでした。雨を降れないようにとの祈り、3年以上の長い年月の間、この預言者の熱心な働き、祈りが全く報われることなく虚しく返ってきたのです。言葉も出ない。イゼベル自身、アハブから一部始終を聞いたなら、450人のバール預言者たちが殺されたことに自分自身も恐れおののくべきでした。しかしバール預言者たちを殺したその仇討ちをしようとしているのです。全く心の鈍い、愚かで邪悪な女でした。今日の聖書箇所はエリアがその脅迫を聞いて恐れ直ちに逃げたと書いてあります。ところでヘブライ語聖書にはこの恐れたという言葉はありません。そして直ちにという表現もありません。また逃げたという言葉も通常行くというと訳す言葉です。直訳しますと、彼は見て立ち上がり行った、自分の命のためにという文章です。状況としては逃げたとも言えなくはないかもしれませんが、恐れて直ちに逃げたというと、これまで恐れず勇敢に戦ってきたエリアの信仰はここに来て変わった、状況によって変わるような信仰と誤解されてしまう恐れがあるのではないかと思います。命を脅かすイゼベルの脅迫に実際恐れていたかもしれませんが、しかしテキストには書いてないので、あくまでもその情報に大きく影響されず、記されている内容を超えないようにして読み進めていきたいと思います。エリアはイゼベルが自分を殺そうとするその状況を知り、自分の命のためにそこを立ち去りました。そして南の方へ向かい、ユダのベルシェバに着いたのです。そこからさらに南というのは荒野です。そこで従者を残して一人で荒野に入っていきました。エリアは一日の道のりを歩き続けたのです。そしてエニシダの木を見つけ、その木の陰に座りました。そこで彼はなんと、主よ、もう十分です、私の命を取ってください、私は父祖たちに勝っていませんと自分の死を願っていました。自分の死を願う。ところで彼はどうしてこの時点で自分の死を願ったのでしょうか。愚かなイゼベルの脅迫を受けた時にではないんです。愚かなイゼベルの脅迫を受けた時には自分の死を願わず、ベルシェバ、地上の直線距離でおよそ190キロ離れたところにまで旅をしてきて、なお一日の道のりを歩いた、その時点になって自分の死を願ったのです。疲れ果てたのではないでしょうか。力が尽き、さらに食べ物もない、放っておくと死んでしまうほど気力を失っていたのだと思います。エニシナの木の下で、もう十分です、私の命を取ってください、私は父祖たちに勝っていませんからと願い、そこで横になったのです。起き上がる気力すらなかったのでしょう。自分のすべての心と力とを注いで、アハブとイスラエルの民のために働いてきた。しかし全く実りはなく、かえって自分を亡き者にしようとする。しかも後にエリアは主なる神との対話で、イスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。イスラエルの人々が預言者たちを殺
殺したって言うんです。そして私一人だけが残り、彼らはこの私の命を奪おうと狙っていますと述べるのです。イゼベルが多くの主の預言者たちを殺したと知らされてきましたが、実はそれを実行したのはイスラエルの人々であったことが明らかになるのです。今その矛先がエリアに向けられてきたわけです。イスラエルのための取りなしは虚しく、全く報いがない。その中で体の力も枯渇してしまっているのです。いや、むしろそのつまずき、行き詰まりが体の力をも枯渇させていたのかもしれません。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。もう生きることも断念し、横になって眠りに入ったエリアがいるのです。一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言いました。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った瓶があったのです。エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んだのですが、しかしまたも横になったのでした。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだからと言ったのです。着くべき目的地までの道のりだけではなく、まだ死ぬ時ではないとの意味でしょう。もうこれで死ぬという境遇。しかし主の御使いはこれまでの旅路を見守っていたのでした。エリアと共にいたのです。エリアは主の御使いに言われる通りに、起きて食べ飲み、それからその食べ物に力を得て40日40夜を歩き、神の山ホレブに着きました。エリアが行こうとした目的地は神の山ホレブでした。ホレブはシナイ山とも呼ばれています。ベルシェバからこのシナイ山までは地図上の直線距離だけでも300キロほどあります。300キロ以上の荒野の道を歩き、神の山に着いたのです。シナイ山はモーセが神からの召命を受けたところ、またモーセを通して律法が与えられた山、イスラエルが神との契約を結んで神の民、神を王とする国として出発したところでもあります。主なる神は、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきた、それを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となるとお語りになった山です。このシナイ山から出発してイスラエルは40年間荒野をさまよい、カナンの土地イスラエルの地に入ったのです。ところでエリアは逆に今イスラエルの地からこの山に戻ってきているのです。イスラエルの荒野での40年間を思い起こしているかのように、40日40夜歩き続けて、イスラエルと契約を結ばれた出発点、神の山に戻ってきたのです。またかつてあのモーセが主と対面した山です。彼も主と対面するその一心の願いで、食べることも飲むことも忘れて長い道のりを経てこの山に来たのかもしれません。自分の働きは報われず、実らず、何もかも行き詰まり来たのでした。主は自分の祈りをすべて叶えてくださったのです。熱心に祈り、3年6ヶ月もの間干ばつが続きました。主の皆を呼び求め、天から火が降りかかってきたのです。彼の祈りを聞かれ、主はイスラエルの地に雨を降らせ、 地の実りを与えられました。これまで何もかも主は 自分の願いを叶えてくださったのですが、しかし何一つ自分の願った通りにはならない。王も民も一向に主に立ち返らない。もっともそれしか願っていないのに、エリアの絵のその報いはなく、恩をあだで返されるのみ。やりきれない、疲れきった魂、この神の人のことを誰が知りうるでしょうか。イスラエルの中では自分一人だけと知らされる現状、何をしても無駄、すべてが虚しく返ってくる、1ミリも動かない、そのようなイスラエル、その行き詰まりがこの神の山に赴かせたのです。もう十分ですというエリア、しかしその背後でエリアを見守る御使い、力づける御使いがいました。エリアの行き詰まりに40日いやそれ以上の長い旅の間、一言もない主なる神がおられることも記憶したいところです。エリアに一言もない、彼の中にやりきれないという嘆き、その行き詰まりも味わい知らなければ、それを通過しなければ知れないことがあるのではないでしょうか。この苦しみを知れば知るほど、絶望に陥れば陥るほど、この神の人自身、主の御心をより体験的に体で実感するということにならないでしょうか。人の罪深さがどれほどのものであることか、全く報いのないその働きを通して知らされるのです。人の罪がどれほど癒しがたいものであるのか、痛ければ痛いほど、悲しければ悲しいほど、また呆れ果てるほど、民のために負う傷が大きいほど、人の罪深さを知る、その人に対する神の御心を知るのです。キリストを与えなければならない、その意味が深く彼の心に刻まれるのです、知らされるのです。しかしそれにしても、それは全く及びもしない神の御心にどれほど近づけたことになるでしょうか。エリアは長い間の願いが全く実りのないものとして返ってきました。それどころか、その長い期間の願い、自分への裏切りとして返ってきたのです。しかしそれは、主なる神がこの人類の歴史において、人間のそのような頑なな心を忍耐して来られたことに比べられるでしょうか。全く及ばないものではないでしょうか。エリアがもう十分ですと疲れ果てている中でも、主は頑なな民に太陽を昇らせ、雨を降らせ、時を与える神であられました。この預言者エリアの後も預言者たちを使わされ続けるのです。預言者たちが落胆し、涙し、殺される歴史の中でも、御子イエス・キリストをお使わしになることを御心として定められたのです。福音書に記されている私たちの主イエス・キリストの生涯にも、もう十分ですということはありませんでした。それこそエリアにはない、天の父の御心がキリストの眼差しであったからでしょう。ちなみに、主がもう十分ですと言われる時があることも覚えたいのです。その時には忍耐の限りを尽くされた、それぞれに時を十分に与えられた、それ以上はないという意味です。主イエスは十字架の上で血を流され、息を引き取られる時、すべてを成し遂げられたと語られました。十字架のその時に至るまで、主はこの地上での使命には、ご自分の使命にはもう十分ですとはありませんでした。行き詰まりを通して預言者エリアに期待されることも、このキリストのお姿ではないかと思わされるのです。この正しい人エリアでも、なお自分の眼差しを捨てて、より神の深い忍耐、慈しみ、 キリストの柔和な心に預からせ、キリストの御業に預かせられることが期待されているということです。ここでも記憶したいのは、エリアの心に負った傷は非常に大きかったということです。その傷は誰も癒せない。まことの人として来られ、エリアと同じ身になってこの世を生き抜かれた主イエスこそ、もう十分ですと、心にも体にも力のないエリアの行き詰まりを同情できるお方であります。それゆえに今日、御使いを通して主イエスが、起きて食べなさい、道のりはまだ長いと彼を立ち上がらせ、そのエリアを励ましているとも感じるのです。主イエスに従う者たちには必ず信仰において行き詰まることが伴うのです。心が鈍く固くなである世は、主の教えとは正反対に進む上に、キリストの教えに生きる人は必ずこの世にあって行き詰まることがあります。皆さん、主の道をまっすぐ歩んできたために行き詰まることがあるでしょうか。私たちがまっすぐに混じり気のない心で主の教えに生きれば生きるほど、その行き詰まりは大きいかもしれません。しかし、その人に対する主イエスの励ましも慰めも大きいでしょう。何よりも今より神の御心を深く知る、神の忍耐と慈しみを知り、柔和なキリストを身につける術がそこに隠されているのです。何事にも落胆せず、キリストの道をまっすぐについていきたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、エリアの民に対し疲れ果てた姿を通して、あなたの人への忍耐と慈しみを見ました。キリストがもう十分ですと言われず、十字架を成し遂げられたその恵みを心深く思いました。その御業ゆえに、この世からあがない出されたその御心に従い、何事にもひるむことなく、キリストの良い技に励んで生きられますよう、私たちをお助けください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 て一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝の後には特別な予定はありません。そして次回の洗礼式と転入会式は7月30日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月21日までに私宛にご提出ください。以上報告をあります。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を増やすために使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。